かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、進行役の辻るなです。まずは金曜の夕方4時20分といえばこの方、心トレード研究所所長 B コミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですよ、ザラバからですね、すごい人が送り込まれてきました。この方なんとですね、生放送の番組に遅刻をしてやってきたんですよ。しかも大先輩のキャインの天野さんを差し置いて遅刻したのにレギュラー番組に昇格しました。おめでとうございます。スパローズ大和和孝さんです。
どうも、スパローズ大和です。よろしくお願いします。
どうですかこのご紹介。
いや、まあ、僕がやったことなんでしょうがないんですがやっぱりこの番組ではやっぱり、はいはい、当たる銘柄を予想できるかとかそういうことで信頼を勝ち得ていきたいなと思ってますんで、やっぱ多分聞いてる方も含め、うん、スタッフも含め一番貧乏なの僕なんですよねそういう人が今から成長していって、うん、お金持ちになる姿を実際にドキュメンタリーとして聞いていってもらいたいなと、うん、そう思っております。
でもね、大和さんといえば、はい、トレード歴は結構豊かで、はい、商品の先物、原油の先物とかもやったことがあると、
はい、
そして仮想通貨もやっているし、株も FX ももう何でもどんとこいっていう感じなんですよね、
は
い、
偶然なんでしょうけど一応全部利益出てます。
お、すごい、
はい、すごいですね、はい、
抜群のタイミングで仮想通貨も売れましたし、うん、FX、 あ、先物の時はバイト代でお衣装金をギリギリまで毎週働きながらギリギリでプラスになったところでもう怖いって言ってやめたんですけど、それぐらいやっぱなんか今のところ運よくずっと勝ってるんですよね。
でも、はい、運ということで、うん、はい、せっかくこの番組に来ていただいたので、はい、坂本さんにしっかりトレードのことを学んでいただきたいと思いますよ。嗅覚はいいかもしれないけど、はい、これを運じゃなくて実力に変えていってほしいですよね、
はい、さて本気で学びます。
そうですよ、よろしくお願いしますさて今日から新装開店、番組タイトルにもあるようにかぶりついて聞いてしまうような株情報がてんこ盛り。例えば一歩先を行く投資術や人と違う視点でマーケットを見るコツを坂本さんやゲストに紹介してもらったり、銘柄の見つけ方についてのポイントレッスンのコーナーがあったりと盛りだくさんです。トレードに関する疑問質問は番組ホームページのお問い合わせフォームから送ってください。そしてラジオの放送と同時にユーストリームも配信中です。番組ホームページからご覧いただけます。ユーストリームのチャットやソーシャルストリームと書いてあるところからもコメント投稿できますので、ぜひ参加してください。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
これで差がつく、プロに学ぶ投資のヒント。
さてお笑い芸人歴40年ベテランの大和さんということですが、ありがとうございます。
グレート同期です。
そうなんですか。でも生活費の大半はまだ投資で稼いでいるということなんですよね。
そうですね。去年もまあ勝ったんですけど、それで、稼いだ分を切り崩しながらなんとか生きてきて、もバイトはせずお笑いと投資でなんとか生きてるだけっていう状態ですね、う
ん
う
ん
う
ん、このコーナーではそんな大和さんに銘柄の見つけ方をはじめ、はい、投資に役立つヒントやスキルを B コミさんに徹底的に叩き込んでもらいます、うん、さて嗅覚はいいという大和さんですけど、はい、トレードについて坂本さんに聞いてみたいことたくさんありますよね。
はい、あります。僕の投資のやり方っていうのがやっぱり全然専門的な言葉とか詳しくないので、まあ、最低ですけどパチンコで勝ってる人の方法から考え出したんですよね。どういうことかと言いますと、はい、出ている地域にわざわざ移動して、うん、その中でいいパチンコ屋さん見つけて、うん、そのパチンコ屋さんの中でいい島、うん、いい台を探して、うん、その中から選ぶっていうやり方が一番勝つんじゃないかって、株もそうなんじゃないかなと思って、うん、なんか勢いのある国だったり、うん、もう仮想通貨株かどれかわかんないですけど、うん、その中で業種別に今度は絞り込むんですよ、うん、でその業種別のチャートを見た中で、どの会社がいいかっていうのを選んだり、うん、あとは、ジャスダックが東証どっちが乗ってるかとか、うん、大きなこの流れをいっぱいですね、うん、 寄せ集めた中で絞り込んで銘柄を選ぶっていうやり方が、まあ半分ぐらい僕それで買ったりしてるんですけど、例えばなんか今とかだと医薬品の業種別のチャートがいいからっていうところまでは絞り込めるんですけど、そこからどういう銘柄を選んでいいかっていっぱいあるじゃないですか、医薬品の会社みたいな、
ま
あ、
その前になんで医薬品のチャートがいいのかっていう話とか、
はいはい、
まあ、それが分かればまたもっと絞り込みやすいしっていうことですよね。
あ、そうですね、
うんうん、あのね、まずね、はい、すごく王道だと思います。
あ、いいんですね、
いいです、
合ってるんですね、
合ってる、合ってる、はいはい、これはね、基本をちゃんと忠実なんですよ、はい、やっぱりそのいろんな出来事とかから、
はいはい、
まあ、国とか、はい、まあ、例えば経済状況とかから、
はい、
どんどんこう絞り込んでいって、
はいはいはい、
まあ、それでどういう銘柄に行き着くっていうルートをしっかり、はい、その道をね、はい、自分で作っていけば、はい、多分それはいい銘柄に当たる確率が非常に高いと思う、
はいはいはいはい、
なので、まずは、国が世界中たくさんな、まあ、企業が上場してて、
はいはい、
まあ、それをどこを選ぶかっていうのは結構大変なんですけど、
はい、
まずは僕はまあ日本人だし、
はい、
まあ、日本がいいかなと、
分
かりやすい
ですよ、ね、
日本に住んでるところがやっぱすごくいいんですよ、まあ、例えば、
はい、
いきなりステーキがね、
はい、
すごい繁盛して、まあ、株価上がりましたけど、
はいはいはい、
まあ、ペッパーフードの株価上がりましたけど、
はい、
それは、外国人は多分分かんないんですよ、一番最初って銀座に何店かできてすごい並んでたじゃないですか、でここはすごいぞと、
はいはいはい、
でこれだけ並んでてこれだけ人が回転するんだったら、
うん、
まあ、電卓叩いて、あ、これって出店コストってこう何ヶ月で回収できるんじゃないかと、ものすごいビジネスだと思うわけですよ。
ああ、そこも計算するんですね。
します、はい、そうすると、でも海外にいる人はそれは分かんないわけで、
はいはいはい、
だからそこの差っていうのはすごく大きいと思うんですよ。
うん、
ただまずはその、まあ、全体の流れを知ることは非常に大事なんですけど、
はい、
まずはその日本の中で、ね、
血のりを生か
す、血のり生かすっていう、
はいはいはい、
サントリーバイアスをきれいにかけるような形で、はいはい、いい銘柄を探していただきたいと思ってるんですよ、
はい、
外国人より日本の株のことは日本人が一番よく分かるっていうことですよね、うんうん、そこがもうすでにアドバンテージだから。
確かに僕も一応解説はしてるんですけど、やっぱり情報が分からないんで、結局日本の株しかやってなかったんですけど、いずれはと思ってたんですけど、やっぱ今の聞くと日本だけを追求しても勝てますよね。
勝てます。
ありがとうございます。
勝てますと、僕も日本しかほぼやってないので。
あ、そうなんですね。
株に関しては、
はい、はい、
さて今日日経平均はですね、うん、だいぶ下げましたけど、うんうん、ここからの相場を見ながら、うん、こんな銘柄がいいんじゃないかとか、具体的に坂本さんが、ご教授いただけることってありますかね。
そうですね、まず今日ピクッと最初山本さんが話しててびっくりしたのは、
はい、
いや医薬品のチャートがいいんですよっていう話がですね、はい、結構おーと思ったんですよ。
やってるんですか。
これはね、まあ、ある程度株やってる人は、
はい、
なんかちょっと山本さんセンスいいんじゃないみたいなところは感じたと思うんですよ、は
い
は
い、全部の業種別のチャートで違いますよね、
う
ん
う
ん、
そう、
やっぱ年明けに一番高かったところから戻すぐらいの勢いがあったりとかして、うん、今ちょうど下がってるんで、うんうん、もしかしたらチャンスなのかなとか思ったんですけど。
ちなみに医薬品っていうのはディフェンシブ銘柄っていうその括りで、
はい、
その下げた時に強さを発揮する
銘柄な
んです、
はいはいはい、
これなんでだと思います。
わあ、やっぱなんか薬って、
うん、
なんですかね、固定でずっと使われていくものだから、うんうんうん、売り上げが大きく下がることがないから。
OK、うんうん、です。ほぼ90って、もう100点近い。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
うん、これはそうなんですよ、
はい、
ね、食品とかもそうじゃないですか、
はい、
食べる分っていうのは変わらないわけだから、
はい、
だからこういう景気に左右されにくいんです。あとは通信とかも、
はい、
景気に左右されにくいですね。
固定の額があるものっていう、
そうそう、ずっと固定のお金が入ってくるビジネスっていうのは、はいはい、景気がいい時にはそんなに儲からない、利益が増えないんだけれども、
はい、
悪い時も安定して儲かる、
はいはいはい、
でそれがやっぱり薬品であり食品であり通信でありというディフェンシブセクターというものなんですよ。
結構今日経平均も安定してないから、うんうんうんうん、それで医薬品が下がってる今ってなかなかいい狙い目だったということですよね。
そうですね、他の下げ幅から比べるとかなり緩いと思うので、
はい、
だからそこにお金を一旦逃がしておくとかいうことに大体使われる
んです。はいはいはい、
でこれで日経平均が戻ってきちゃうと結構ついていけなくなって、う
ん、はい、
そのですね、医薬品の、はい、株価がそこまで、はい、日経平均に、くっついていかないというか、
なるほど、
パフォーマンスが悪くなってくる。だから下げ相場に強くて、はいはい、上げ相場に弱いっていう特性が詰まってる。
なるほど。
セクターなんです。
今日為替も106円割れて105円台、ちょっと円高なので、うん、ディフェンシブ株っていうのはよりそういう意味でもいいのかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。
うん、
さて、ということで具体的な坂本銘柄はどうしますか。は
い、そうですね、ちょこっといきますか、まあ、
はい、
あれ、まあ、次のユーストでもいいんですけど、まあ、僕はですね、 まあ、その内需関連ということで、まあ、4248のですね、はい、竹本容器を、持ってきました。
はい、4248の竹本容器ですが、東証一部の銘柄で、今日の終値2433円です、
はい。こちらはですね、化粧品の、まあ、容器とかを、ね、作っている会社で、はい、まあ、いろんなその金型をたくさん持ってて、いろんな形に対応できるような、多品種を作れるですね、会社なんですけど、このですね、容器が、ね、かなり逼迫しているという話がですね、まあ、僕の調査ではありまして、はい、これ結構ですね、たくさん、まあ、ライバルというか、非常上の会社もあるんですけど、そこはちょっと作るのをですね、まあ、若干生産能力をちょっと落とすような形に今なってまして、はい、まあ、いろいろあってですね、で、それを、そこの受けきれない注文を、まあ、他にこう流さなきゃいけないじゃないですか。はい、だから他のところも結構ですね、需給が逼迫してるんですよ。はいはい、だから当然、この大手の竹本容器にもですね、注文がどんどんいくという形に今なって思いますので、まあ、今後ですね、しばらく、まあ、期待ができるんじゃないかと。あとはその注文してからその来るまでの時間がどんどん伸びてるんですよ、需要が高すぎて。
はいはいはい、
まあ、そこがですね、一つポイントかなというところですね。ただ利益があんま伸びてない部分があって、もっとじゃあ儲かってもいいじゃないかと僕は思ってるんですけど、はい、そこはやっぱ設備投資をまあしてるというところがあって、もうその今後の需要を先取りして、まあ、工場とかその生産設備を整えたりするじゃないですか。
なるほど。
そこがまだ、まあ、なんていうのかな、整備されてないので、今後ね、はい、もっと注文が入ってくる体制を整えているわけですから、
需要があるところに前向きな投資してるから、そうそう、ここはいいですよという。なるほど。
それがドカンと伸びる一つのポイントになるんですよ、はい、来期その次見たらですね。だから中長期投資っていうのはやっぱりその先を読みながら投資していくっていうのが基本なんです、ね。
わ、乗っかりたいけどまだお金はありません、うん、僕
でも大和さんで例えるんだったら、はい、まだネタ仕込み中、これから爆発して売れますみたいな状態の、うんうん、まだ仕込み中みたいなところっていうことですよね。
いやいや、もう一番最初に坂本さんがこの僕が入ってから紹介してくれた銘柄なんで、ちょっと注目していって、うん、タイミングあれば僕もちょっと仲間入りしたいなみたいな、
は
い、
注目しとくのはすごく大事、まあ、これからたくさん銘柄出てきますからね、はい、そこでも山本さんの考えに合うのをね、はい、選んだり、まあ、自分で選んでも全然いいと思います、
はい、
楽しみにしてます。
はい、そしてですね、たくさんの銘柄に出会えるツールがありますので、ご紹介させていただきます。勝っている人がどんなトレードをしているのかって気になりますよね。
はいはい、
岡さんオンライン証券公式ブログ、岡さんオンライントレーダーズブログの勝ってる人が購入している株、うん、売っている株というのをちょっと見ていきたいと思います、ウェブからご覧いただけます。岡さんオンライントレーダーズと検索してもらいましょう。で、今日紹介するのは3月2日、今日の大引けに買ってる人が購入している株、売っている株です。で、今日はですね、日経平均 VI が急上した時、急上昇した時、うん、2月6日から2月15日、ここは急落したところですよね。急落と
このボラティリティが一番激しかった
ですね。はい、うん、で、ここで勝利した人が、うんうん、今日買った株、そして売った株ということで、
これ上手い人ですよね。
上手な人ですね。
めちゃくちゃ難しい時に買ってる人が
どういう銘柄を買ってるか、
めちゃくちゃいい情報じゃないですかこれ、
はい、はい、ではいきますよ、はい、買ってる株1位、1位は ETF 日経平均レバレッジ、うん、そして2位が8411みずほフィナンシャルグループ、3位が8591オリックス、4位が9433 KDDI、 5位が7201日産自動車ということで、大型株がなんだか多いですね。
そうですね、まあ、そこはやっぱりある程度トレードするにはですね、今日はまあ特に小型株がなかなか、ね、やりづらい日だったっていうのはやっぱりあるのと、まあ、その中で、僕7位のこのもうほとんど大型株なんですよ、はい、7位の、2338の、はい、ファステップスとかっていうのが書いてあるんですけど、はい、これもねボラティリティがすごい激しい株で、はい、1日100円とか普通に動くんですよ。これ今日の終値が1188円なんですけど、上手い人がやっぱり参戦するような銘柄が載ってるなっていうのをちょっと気が引きましたね、
はいはい、そして売っている株の方もご紹介させていただきます。1位が日経平均ダブルインバース ETF ですね。で、2位が、3689イグニス、3位が7776セルシード、4位が9861吉野家ホールディングス、5位が3446ジェイテックコーポレーション IPO 銘柄ですね、
こういう、まあ、小型株がちょっと多いなっていうのが印象ですね。やっぱり今日弱かったんで売ったとか、まあ、そういうことかなと。
はい、そしてまだまだ聞きたいとは思うんですが、続きはユーストリーム延長戦もありますので後ほど、お楽しみに。そして、ここまでの坂本さんのレクチャーも踏まえて、後ほど大和さんにもご自身で選んだ銘柄を発表してもらいますので、どうぞお楽しみに。
楽しみです、
うん、CM の後はゲストが登場します。ここでお知らせです。
岡さんオンライン証券で日本株取引をしてみませんか？岡さんオンライン証券の定額プランなら、売買代金20万円以下で手数料0円。さらに、株式サイトみんなの株式で取引ツールナンバーワンに選ばれた岡さんネットトレーダープレミアムが無料。また今なら、新規口座開設で日本株の現物信用取引手数料がなんと全額キャッシュバック。新規公開株式 IPO の取り扱いも続々決定。詳しくは、岡さんオンライン証券ウェブサイトをご覧ください。
当社が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡さんオンライン証券株式会社、
この話あの人に聞きたい。
このコーナーでは毎回〇〇といえばこの人という方にお話を伺います。本日は FX といえばこの人、岡さんオンライン証券投資情報部長武部力也さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日実は午前のマーケットブレスにも出演させていただいて、はい、今日2度目の登板でございまして、ずいぶんロートルをこちらのところで呼んでいただいて大変恐縮してますけども、まあ、平成元年から為替見てますんで、なんとかお役に立てればと今日は思います。よろしくお願いします。
その為替ですけど、ドル円今は105円85銭近辺で推移しています、はい、どうですかこの足元のマーケット。
ちょっとやっぱり上値重いですよね。今日も午前中に申し上げたんですけども、まあ105円、まあ来週はちょっとこれ問われるんじゃないかなというふうにして見てたんですけども、実はまあ今為替の FX のとこういう話で出ましたけども、私実は個人的にでございます、今日午前中も申し上げたんですが、2月腰椎の椎間板ヘルニアで入院しておりまして、
おめでとうございます。椎間板
ヘルニア評論家っていう方がちょっと自信があるんですけどね。でも実はね、その間にですね、いろんな方からちょっと電話があって、なぜかいろんな寝てるのにああだこうだっていろんな方が電話入ってきて、ちょっと一番あれだったら某国会議員さんからも電話かかってきたんですけど、2月の16日ですよね、ドル安円高になった時、あの時がまあ一番山場だったのかなと、私うんなってた時だったんですけども、あの時すごく面白いなと思ったのは、旧正月の目前だったんですよ。旧正月の目前 であとは米系のまあちょっと 大手のねファンドなんかがバーンとポジション崩していったのと、旧正月でボーンってやっていったのに、まあ BOJ だとか金融庁だとか財務省がちょっとびっくりして、
残念ながら、マーケットについて何も語ってないのに、もうお時間となってしまいました。
先
はユーストリームで皆さんお楽しみいただきたいと思います。なんて
美味しいものから聞きたい。緊張しますね。
じゃあ武部さんのレポートは岡さんオンライン証券に口座を開設すると見られますから、まずは口座開設してください。お話の続きはぜひレポートもご覧ください。この後延長戦で武部さんと坂本さん、大和さんのマーケットトークも続きます。あっという間にエンディングです。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さんオンライン証券の提供でお送りしました。まだねこの本放送では何も伝わらなかったかもしれないので、ぜひ皆さんこのままユーストリームをご覧ください。実際に投資をされる際の最終判断はご自身でしてくださいますようお願いします。ここまでの進行役は辻るなでした。